おはようございます。人生の課題、今日は第12回目で、テーマは時、あるいは時間というお話であります。まあ、当たり前のことなんですけどね、その時というのは全ての人に平等に与えられているわけですね。今日は私は23時間だったとか、昨日は3分しかなかったとかですね、そういうことはないんですけども、そういう気持ちはありますよね。昨日は本当に今日は24時間あったんだろうかと思うような時もあるでしょうし、なかなか今日は時間が過ぎないなということもあるわけで、大変不思議なもののような気がしますけれども、時というのはそもそも神様がこの天地をお作りになった時に、時も神が創造したものであります。神は時の中にはおられません。人間は時の流れに縛られております。ですから過去と現在と未来という、まあ、過去と未来の間にこう挟まれてずっとこう生きているわけですね。どう頑張っても過去には絶対に戻れないし、未来に行くこともできない。まあ、過去に戻りたい、未来に行きたいという願望が、いろんな映画になったり小説になったりこうしているわけですけれども、決してその壁は破られることがないようです。でそもそも時間というものを測るようになったのは、インカ文明とかマヤ文明とかああいうあたりでは古くからですね、この正確な時間の測定が行われていたようですけれども、日本ではつい最近のことです。江戸時代であっても時は2時間おきに刻まれただけでありまして、何分ということすらなかったんですね。落語によく出てきますけども、何時っていうやつですね、時そばっていう落語がありますけども、今何時代といってお金をごまかすやつですね、ご存知だと思いますけれども、江戸時代はこの24時間を12に区切ってたんですかね。ですから2時間おき でお寺の鐘っていうのはあれは時報だったらしいですね。で今は昔はですね、今ほどこんなたくさん家がありませんから、どっか例えば三田記事で鐘が鳴ればですね、この市内の半分ぐらいまでこの鐘の音が聞こえて、それで鐘を6つ叩くから6つとか、5つだから5つとか言ったそうですね。で今何時だいとか言って、4つなかった、そうか、次は2時間後までないわけですよ。すっごいのんびりしてましたね。日本には1週間というのもなかったですね。明治以降ですよね、まあ、昭和の後と言ってもいいぐらいですけども、1週間もありませんでした。だから今日は何曜日ってもし水戸黄門の中で出てきたらそれは大間違いでね、賀来さん今日は何曜日だよなって、水曜日だなって、ね、大変なこう時代交渉の誤りで、日本人は割 と時にねのんびりした民族だったんですよ。季節の変わり目には敏感だったんですね。さっきも伊藤さんがこの立春ということをおっしゃいましたけれども、2月3日は節分で、その節目ですよね、何かの節目、立春、立冬、啓蟄とか春分、秋分ね、夏至、そういうその季節の変わり目を表すのはありますけれども、何月とかですね、むつきとかきさらぎとかとはありますけれども、ああいうことはこう庶民の生活には全然関係なかったそうですね。だから明治になって困ったのは誕生日がわからない、君は誕生日いつですかって聞かれて、向かいの八さんと同じ頃だったってお袋に聞いたことはあると、それは何月何日ですか、そんなこと知るかい、江戸っ子がそんな、ね、本当にねすごいいい加減な時間だったんですよ。ところがその明治時代になりましてですね、 この西欧の列強と肩を並べる、戦いをする、工業化していくと、こういう波に揉まれまして、今となっては逆にですね、もう世界一時間に細かいうるさい国民になってしまった。皆さんのうちにあるかどうか分かりません。私のところ の目覚まし時計はですね、絶対狂わない時計なんです。なんかね、知らなかったんですけど、電波がね飛んでるらしいですよ、日本中。そういう時計してらっしゃるします？あ、広瀬さんのところもありますか？2つも、あ、もう時間に正確でね。いや、私がなぜそれを買ったかというとですね、ある時時計が狂ってたんですよ。狂ってたのに目覚まし時計そのままつけといたんで、気がついて鳴ったなとも起きたら8時に起きようと思ったんですが10時だったんですね。そういうことがあると飛行機に乗り遅れたりなんかしちゃいけないので、その絶対に狂わないのを買いましてね。すごいですね、1秒も狂わないんですよ。電池がなくなったら知りませんけどね。広島はそれほどでもないですけどね、東京行きますとね、もう電車とかね、もう本当に秒刻みで来ますね。バチバチバチとね、信じられないぐらい。でも時間に追われてね、学校も何時何分に始まって何時何分に終わると、当たり前のようなことを思うかもしれませんけど、もうこれほど厳しくきちっとやってるっていう国はそんなにないんですよ。教会も日曜日の朝10時半になります。礼拝が始まりますね。で、私はあんまり時間に正確じゃないんですけども、司会の方は必ず10時半に。ブラジル行きますとですね、10時半の礼拝って大体11時過ぎてから始まるそうです。で、1時に終わるかなと思ったら4時頃終わるそうですね。アフリカ行くともっと長いそうです。それでもね、全然気にしないんですって。皆さんも聞いたことあると思いますけどね、バスに乗ろうと思って行ったらバスが一向に来ないと、誰も待ってないと。ここに書いてある2時って書いてあるのにバスが来ないし、誰もいないと。近所の人に聞いたら、いや2時って書いてあるから4時頃来るんじゃないかっていう。それでも全然生活に困ってないっていうんですね。もう私たちの生活はもうちょっと異常なまでのね、時間に追われた生活なんですよね。もうこれが当たり前だって気がしてますけれども、これは決して、この一般的な時間感覚でもないし、まあ、ヨーロッパに行ってもですね、イタリアに行けば昼食に2時間かけるんですからね。昼食に2時間かけて食べてみなさいよ。会社クビになりますよね、間違いなく。もうそれぐらい。でもそうやって時間を切り詰めて切り詰めて、予想より少しでも働いて、長く働いて、正確な仕事して、それで経済大国になったわけですよね。だからこの今私たちが身についてしまった時間感覚というのは、そもそも人間に与えられた時間感覚じゃないんです。経済社会が作り出して人間に無理やり押し込めてしまった時間感覚なんです。で、これは悲劇なんですよ、実は。いつも時間を気にして、もう細かい時間を縫い合わせるようにしてですね、一日を作り上げていくっていうようなことは、まあ上手ですけどね、日本人は。神様は人間に時間を与えられましたけれども、神様が与えられた時間の単位というのはもっとゆっくりしたものですね。一日という時間の単位は神様が与えられた時間の単位です。それも昼と夜がある。で、夜になったら眠ると、そういうふうに神様を作ってらっしゃるんですね。昼間の間は働きなさい、で、暗くなったら休みなさい。昔はそうだったですよね。農業をやってる人たちはもう暗くなったら仕事はできませんから、寝ると。で、日が出たら起きて働くと。今はもうそんなのも全然関係ないですね。もう昼夜逆転で昼も夜もない生活。神様が与えられたもう一つの時間の単位は年ですね。1年、365日、太陽の周りを地球が一周する時間、これが1年。神様はやはりこの1日とか1年という単位を与えられて、まあ、その間に人間の営みが行えるように、 区切られたんじゃないかと思うんですね。もし区切りがなかったらやっぱちょっとしんどいかもしれません。聖書の中に天国はには夜がないって書いてあるんですね。昼もな、え、なんだっけな、うん、確か夜がないって書いてあると思うんですけど、ちょっと心配なんですよ私ね。寝る時間がないのかな、うん、どっちかというと全部夜の方がありがたいような気がして、ずっと眠ってる方がなんか幸せなような気がするんですけど、まあ、もちろんそういう意味ではないんですけれども、起きて働き寝ると。で同時にその1年という期間を与えられて、その1年はですね、まあ、もちろん地球の場所によっていろいろ違いますけれども、やはりこの四季の移ろいを感じるようにね、日本は特にそれがはっきりした国ですから、本当に幸せな国に私は住んでますよね。冬は寒くて嫌だけれども、少しずつ暖かくなってくると。春はなんとなくウキウキポカポカして、でガーッと暑い夏が来るけれども、だんだん涼しくなってきてですね、神様は本当にこう我々を楽しませてくださる方ですよね。そうやってそのゆっくりと時間を流れ、その時間の中に、生きていくように私たちをお作りになったのではないかと思うんですね。しかしそのいつの間にか、人間の作り出したこの社会というかね、構造によってもうあまりにも細かい、忙しい、昔からよく言いますけどね、忙しいという字は立身弁に滅ぼすと、心を滅ぼすと書くと。でも日本人はですね、忙しくないと滅びるような気がするんですよ。違います、暇になったらなんか死んじゃうんじゃないかっていうのはね、在籍感があるでしょう。なんかもうとにかくアクセク一生懸命、だからなんかスケジュールが何も書いてないとなんか寂しいような気がしてね、こんなことしてていいんだろうか、なんかもっと入れなきゃいけないんじゃないかとか、そういう人いませんか。病気ですよはっきり言って、もうね、何時にこれをしなきゃあれをしなきゃね。で会社を定年でね、まあ、この中にも何もいらっしゃいますけれども、そうするとサンデー毎日だと、ね、すごい嬉しい人もいるんですけど、なんかほとんどの人はもうすごいこう落ち着きがなくなるんですね。だって7時に起きてご飯を、新聞を読んでご飯を食べて、8時には電車に乗って会社に行って、12時まで仕事して、12時から吉野家に行って、1時からまた会社に帰って営業に行って、でそういう生活をこう何十年もして、いきなり、はい、今日から、ま、もうサンデー毎日、もう何もすることはないって言われるとですね、ものすごい空虚感に苛まれるんですね。奥さんもそうなんですよ、ね、もう子供のこと、ご主人のことね、もう PTA やら何やらで、もう時間から時間でも、そうやってねスケジュールいっぱい書き込まれてると、なんとなくね心が落ち着くんですよ。なんか一生懸命生きてるような気がして ね、それがなくなるとすごい不安な感じがするんですけども、それは異常です、ね、異常です、はっきり言って、ね、何もない時の幸せなこと、幸せなことね。神様はですね、人間にそんなねあくせく働くように考えてないんですよ、ね、日が昇ったら起きなさいと、日が沈んだら眠りなさいと。そのためにあるんでしょ太陽は。違います、飾りじゃないですよ太陽は、ね、でも夜も退屈しちゃいけないからって言って神様も星を出されてね、まあ、暇になったら星でも眺めろと。で季節の移ろいを楽しみなさいと、ね、教会来た時ぐらいでしょ山見るの。皆さん違います、いつも見てますか教会来た時ぐらいでしょ、あの御嶽の山見てね、ああだいぶなんか、そういえばグリーンがなくなったわねとかね、あ少し色づいたわねなんてね。で神様はですね、そのゆったりとした、それこそ悠久の時間の流れを人間にクリエイトして、それを楽しむようにされたんですね、だから一日中眠ってようがね、昼寝してようがね、全然問題ないんですよ。今日はね、怠け者には幸せな話ですよ。もう大喜びしてください。でもそのなんかね、もうこう分刻み秒刻みで忙しくしてなければいけないんじゃないかとか、こう在籍感とか、なんかこう充実感がないとかっていう、この状態はね、一番の何がいけないかっていうと、神様と交わる時間がないんですよね。神はゆっくりとした時間を創造されてるんです。神は私たちと時間をかけて 交わりたい、時間をかけて神ご自身のことを啓示したり、また神の愛を私たちに教えようとしていらっしゃるのに、人間の方はもう何かとにかくすぐに即効性のですね恵みを期待し、御業を期待し、もうこっちがスケジュール作っちゃってるんですね。神様は30年計画なのに、こっちは3年半で何とかしてくれとか、そんなこと悠長なことはしてらんないと、私はいつ死ぬか分かんないんですからね、神様って、あなたを殺すのは神様じゃないですか。神様がね、神様が終わるとか始めるとか言われるのにですね、いや神様、私にはもうあと先がありませんから、一つ何とかしてくださいって、誰が終わりを決めたんだっていうんですよね。でもそうやってね、その自分の方から時間の枠を決めて、時間の感覚を持ってしまって、その神様の時間感覚をこう失っていくというのは大変恐ろしいことですね。で、聖書の中には1週間という単位が書かれているんですね。これはもちろん創造のお話の中に、神は1週間で天地をお作りになった、6日で作られて7日目にお休みになったという、まあ、そういうお話があるところからも来ているんですけれども、ユダヤ人は7日目は安息日、これもやっぱり神様がですね相当譲歩されましてね、本当は1週間のうち6日ぐらいは休んでもいいと思うんですよ。1日働いて6日間は空を眺め、鳥と語りね、鳥と魚と戯れる、幸せでしょうね。神様の、ああここ神様が創造された世界だなと思える。そんなことしないんですから、もう普通はね。だからまあせめて7日に1回は何もするなって言うんですよ。安息日、サバスっていうのは何もするなって意味ですよ、ね、人間があまりにも働きすぎて、あまりにももう時間に、追われているから、1週間に1日は何もするなって。で、安息日はユダヤ教では土曜日ですが、まあ、キリスト教では日曜日なんですけれども、別にそれはいつでもいいんですけど、7日に1日は休める。だから日曜日ぐらいはぼーっとしてなさい。このあと何をしようかとか予定立てちゃいけないんです。日曜日のね一日は空白、何もしない。本当は朝から寝てたいんですけれども、まあ、教会に一応来いということになっているので、一応教会に来て神様の話を聞いて賛美して、まあ、それはねその旧約聖書にも書いてありますから、集まって神を賛美して、でもあとは何もしない、ぼーっとしなさい。だからユダヤ人はそれはあまり厳しく守っているものですから、電気もつけない、車の運転もしない、エレベーターのボタンすら押さない。前にも言いましたけどね、イスラエル行った時にはサバスエレベーターっていうのが別にあったですね、そのエレベーターは各階止まりなんですね。ユダヤ人こうみんながそうじゃないんですよ、非常にその立法に厳格なユダヤ人は日曜日はサバスで何もしないからボタン押さないんですよ。ボタンも労働だから、エレベーターに乗れないんです。だからボタン押せないから、だから各階止まってもらわなきゃダメなんです。8階に行きたいでも8押しちゃいけないんです。労働ですから、これそこまで厳しく考えてるんですよ。電気もつけないんですよ。そのためにアルバイト雇うんですから。サバスですから労働はしないんですよ。でもそれは神様が強いてるんです。そうしなさいって言われてる。そうでもしないと人間はとにかく何かやってアクセクして働いてですね、でもそのアクセク働いてるのは何のために働くかというと、神様のためじゃないんですよ。自分の都合なんです。自分のために働くんです。仕事をしないで神様の御言葉を読む、空を見上げて神様のことを思う、黙想してね、あるいはお昼寝をして体を休める、頭を休める。神の実に恵みに富んだこれはプログラムですね、この1週間というのはね。じゃあ1週間が週休2日になったからちょっと休みが多くなって困ったなと思う必要ない。2日休みになったら2日休みはいいんですよ。3日休みになったら3日休み、1週間休みだったら大いに休んでください。1日ゴロゴロしてていいですよ。何の問題もない。なのにですね、なんか仕事がないとかもう退屈になったら悪いことしてるような、そんなことないんです。それは神様と交わる時間ができたということ、幸いに思ってですね、ゆっくりと聖書を読み、祈り、散歩していただきたいと思います。で、今日の御言葉はガラテヤの6の9と10を先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度読みますと、たゆまず善を行いましょう、飽きずに励んでいれば時が来て実を刈り取ることになります。僕はこのですね、飽きずに励んでいればという言葉が非常に好きですね。飽きずに励んでいれば、そんなことでね、現代の日本には通用しないですよね。飽きずに励め、 もういつかわからないけど、とにかく飽きずに励みなさい。時が来て、こう聖書によく出てくる言葉でしょ。時が来て、聖書の中にというかギリシャ語ではですね、時ということは2種類ありまして、カイロスとクロノスという2つの、表現があるんですね。カイロスとクロノス。クロノスというのは時間の期間のことです。午前とか午後とか1ヶ月とか、ね、このクロノス。カイロスというのはこの時刻というかな、その瞬間のことなんですね。礼拝が始まるカイロスがあり、礼拝時間というクロノスがあるわけです。日本語にはあんまりそういう時の言葉がないんですね、はっきりと何か。それはもともとさっきも言いましたように、日本人というのはそんなに時間に、うるさい民族じゃなかったです。パンクチャーじゃなかった、のんびりしてたんですよ。それがいつの間にかね、経済大国にならんがために、時間で分で秒で0コンマ何秒でこのアクセクト働くようになった。で、聖書はこのクロノスとカイロスという言葉を特に新約聖書は見事に使い分けていて、イエス・キリストは時が満ちておいでになった。クロノスを経てカイロス、その時を経て来られた。その一定の時間が必要なんですね。特にその時が来て実がなるという言葉があるように、このちょうど植物の成長とその結実ということに時間がかかるように、神様の技にはその時間が必要だと。我々はこの神様の技をですね、カイロスで求めるんですね。時刻で、何時にこうしてくれっていうふうに、こうその瞬間瞬間を求めてる。でも神の技はカイロスではなくてクロノスの方にあるんです。だからこういう結果が出たとかああなったとかではなくて、その時間の中にゆっくり働く。だから、たゆまず善を行いましょう、飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになります。善を行うということは忍耐のいることですよ。すぐに結果が出ない、ね、全ての人に、また特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いなさい、ね、まあちょっといろいろやってあげたけど、全然あの人は私の善意を理解してくれない、ね、どれぐらいいろいろやってあげたんですかって、3日ぐらい、3日ぐらいダメでしょうね、もしかしたら30年かもしれない。300年ということはないですから、心配しなくていいです、幸いなことに神様は、時間の終わりも私たちに与えてくださいますから、まあ、でもこの時が来て身を刈り取ることになるという、この神の技の時間経過というものは、こういう、その何度も言うですけれども、時間にこう追われていく分刻みの生活みたいなものからはなかなか理解できないものなのかもしれない。そういう意味でゆったりとした時間感覚が必要だということです。エジプトに行きました時にですね、前にもお話したと思いますけれども、エジプトには、作りかけのマンションみたいなのが山ほどありました。マンションというのはおこがましいですけどね、その土の箱みたいなやつですけど、2階とか3階とか4階とかまでしかできてない。でその上に鉄筋がこうひょろひょろ出たですね、コンクリートの柱があるわけです。明らかにこの上を作るだろうなと思うような建物がほとんどそうです。完成したのはほとんどありません。でもその2階とか3階とかできたところに人が住んでるんですよ。考えられます？日本のですね、今のこのマンションの工期はね、大体半年ぐらいだそうですね。半年で何十階というビルを作っちゃう、まあ、1年ぐらいかけてね。昨日も今日もですね、マンションの広告だらけ、うちの中国新聞訴えてやろうかと思うぐらい、買いなさい買いなさいって言ってですね、絶対買ってやらないと思うんですけど、まあ、買う金もないんですけどね。住みもしないのに山ほど作ってね、で結構あれ売った人がですね、ゴッホのどうでもいい絵を買ったりしてね、あれ分かります、私の言ってる皮肉は、昨日の事件ですよ、もう誰がものすごい下手な絵で、 1万円ぐらいしか売れないと思ってた絵がですね、なんか鑑定したらゴッホの絵だったっていうんで、住建の社長が6600万円で買ったって。あの住建の社長の6600万円はどこから出てくるんですかというとですね、ちょっとろれつが回らなくなってきてますけれどもマンションの内装代ですから、あれまあ儲けちゃってね、たった1万円の価値しかない絵なんですよ。絵としてはたった1万円の価値しかないんです。だってゴッホが描いたってで6600万円なんですよ。もう実に馬鹿げてる、実に馬鹿げてるというかね、愚かというか。で6600万円のゴッホだって多分ですね、みんなバス乗ってね、住建の吉羽のね美術館に来て、これがゴッホの絵か、下に1万円って書いて貼っときてやりたいですね、私は ね何がゴッホだってね、俺の方がよっぽどうまいやと思うんですよ。それ後から上手になりましたよ、ゴッホもね。後からは、絶対普通の人が描けないね、描きましたよ。でもあの農夫の絵はね、僕の小学校の時の方がうまいと思う。あとは知りませんよ、何の話してかというとマンションの話してたんですけども、ちょっとあれ昨日憤りを感じましたもんですから、今日は絶対話せなきゃいけないと思ってたんですけども、ね、エジプト行ったらそうやってもうみんなで2階や3階に住んでるんですよ、平気な顔してね。で私たちのガイドしてくれたムハマッド君っていうのに聞いたんですよね、どうしてあんなのって。もっと作りちゃんと作りゃいいじゃないかって。いや全部作るの待ってたら住めないって、いつになるかわからないって。のんびりしてますね、エジプト人。昼の2時までしか働かないんです。2時になったらみんな仕事辞めてナイル川のほとりでね夕涼みしてるんです。それも夜の11時までやってるんです。だらだらだらだね。もう日本人の感覚からするとね、だから後進国なんだこいつらとかと思うんですよ。だから工業国になれないんだとか思うんですけどね、よくよく考えてみるとね、おかしいのはこっちなんですよね。本当におかしいな、こっちの。その時私つくづく思いました、いかに我々が時間に追われ、自ら時間をコントロールしているような顔をして時間に支配されてね、分刻み秒刻みで追われて、そのことでね心を病むんですよ、ね、そのことでまさに心を滅ぼしていくんですね、1分遅れた5分遅れたって言ってですね、お互いにあれでしょ、何を約束の時間に5分も遅れてとかって言うでしょ。いいじゃないですか5分ぐらい。ブラジル行ったら5時間経っても来ない人いくらでもいるんですから。それでも全然怒らないって言いますからね、時間の恐ろしさの中に私たちはいるなと。もう一つ聖書の言葉を開きたいと思うんですが、コロサイの 4-5 ですけど、コロサイ、これもパウロの言葉ですけどね、コロサイの信徒の手紙の4章5節、時をよく用い外部の人に対して賢く振る舞いなさい。時をよく用い、時をよく用いというと有効に使わなきゃと思いますよね、5分でも10分でも空いた隙間の時間を使ってと思うんですけれども、この意味はですね、時を買い戻しなさいという意味なんです。よく用いて訳されている言葉は贖うという聖書によく使われている言葉そのものなんです。贖うというのは買い戻すという意味ですね。誰かの手に渡ってしまっているものをお金を払って買い戻すという意味です。時を買い戻しなさいとパウロは言っています。あなたの時は誰かの手に渡ってはいませんか。あなたの大切な神様が与えられた時間は、神が願っておられることでないことのために奪われているんじゃないでしょうか。人間としてよりよく、より幸せに生きていくように神様は時間を作られ、時間を与えられたのに、あなたたちはそれ以外のことに時間を売り払ってしまった。だからその時間を買い戻しなさい。もう一度時間をあなたの手元に戻しなさい。そう言われてみると確かにですね、本当に、まあもちろん仕事のことやら家のことやらね、忙しいですよ。まあこんなこといろいろ言ってますけれども、私もまた再来週の朝は、再来週は何時に飛行機に乗って東京行って、 そこからなんか学校の授業をやってとかですね、もうやらなきゃいけないことがごたごたあって、その前に今週はあれやってこれやってとか、もう嫌な感じですよ。もう嫌な雰囲気ね。もう全部捨てて逃げたい、御嶽山にこもりたいと思うような時はあります、だからでもその中にはですね、やっぱり自分でも反省するんですけども、不必要なことも多いんですね。やらなくてもいいような、でもなんかこうやっとかないと落ち着かないようなところがあったりして、あ、これは時を買い戻す必要があるな。私のせっかく神様が与えてくださった時を、もっと神のお作りになった自然を愛し、目でまた自分をいといね、のんびりぼーっとする時間もあってもいいんじゃないかな、そう思っているんです。で、アインシュタインの特殊相対性理論というのがありますけどね、全然難しい話じゃないですよ。なんかその言った瞬間にカーッとこう引いていくような感じがありましたけども、別にそんな難しい話じゃないんです、アインシュタインの特殊相対性理論、車を見ると80キロのスピードで来たことになるわけですよ。ですよね。ところがですね、向こうから光がやってくる。光にもスピードがあるらしいですね。時速何十万キロか、よく正確なところは分かりませんけど、例えば30万キロだったとする。で、止まっているとき、そのスピードガンで測ると30万キロでやってくるんですね。じゃあこっちが1万キロのスピードで光に向かって行ったとしますね。そうすると光のスピードは何キロになります？向こうが30万キロでこっちが1万キロだと何キロになります？何キロって測ることになります？31でしょ？ところが31にはならないんですって。光のスピードは30万キロなら30万キロと絶対に変わらないって言うんですよ。むしろ何が変わるかというと時間が変わるそうです。分母が変わるんですよ。速度は距離割る時間ですから。だんだん分からなくなってきましたね。つまりこっちがたとえ20万キロで行ってもですね、光のスピードは50万キロにはならないそうです。不思議なことに光のスピードは絶対に変わらない、絶対速度っていうのがあって、逆に時間が遅くなるんだそうです。なんか私この話、そのこう何でもかんでもね、スピードアップして加速していく現代に対する神様の皮肉のような気がするんですね。急げば急ぐほどこっちが遅くなるって言うんですよ。だから高速にどんどんどんどん近づいていくじゃないですか。で、高速になった瞬間にスピードはゼロになる、時間が止まっちゃう。それをアインシュタインが発見して、でちゃんと実験したそうですよ。高速で飛行機を飛ばしてね、その飛行機の中で測った時間と地球で測った時間を比べるとですね、飛行機のスピードが、飛行機の中の時間の方が、つまり時計が進む時間がゆっくりだったそうです。すっごい不思議ですよね。おかしい、もうだいぶ首かしげてますけどね。もう少し詳しいことを知りたい方はまたゆっくりやなって自説で説明しますけれども、要するにスピードが速くなっていけば、それだけ時間はゆっくり過ぎる。この何でもかんでも急いでさっさとやりなさいと。ある人がですね、お母さんがよく子供に言う言葉の中にね、叱る言葉の中に、ね、もうさっさとやりなさいと言うでしょ、ね、何やってんの、さっさとやりなさい、ね、あれが一番いけないと言ってましたね。あれは日本がその経済戦争に勝つための命令だったそうですね。さっさとやりなさい、さっさとやらないとアメリカに負けるから、少しでも早くないとドイツに負けるから、さっさとやりなさい、ね、子供には子供の時間があるんですよ。ゆっくりやらせてあげればいいんです。学校行ったらまあ違うでしょ。テスト10分でやりなさい、30分でやりなさい、ね、いつまでかかってもいいからやっておいでなんて絶対言わないですよね。せめてお家ではね、さっさとやりなさい、いつまでそんなことやってんの、ね、学校に遅れるわよ、ね、 あれはやっぱりやめないといけないと私の嫁さんにいつも言ってるんですけども、なかなか治りませんねイライラするみたいですよ、なんかね、僕はぼーっとして見てるんですけどね。果たして神様は私たちにさっさとやることを願ってらっしゃるんだろうか、あるいは神様の技というのはそういうなんかこの急げ急げで起こるだろうか。神様は天地創造されてから救い主が来られるまで一体何年の時間があったか。聖書の中に私はすぐに来ると書いてありますよね。イエス様がすぐに来ると書いてあって何年経ってますか。2000年も経ってるじゃないですか。詐欺ですよね、考えたによっちゃ。それは人間の考え方ですよ。私はすぐに来ると神様言われたらすぐに来るんですよ。だけど人間は2000年はすぐじゃないと思ってるんですよね。神様の時計からしたらですね、2000年なんてもう一瞬瞬きですか。そう書いてあるでしょ。千年は一日の、一日は千年のよと書いてあるじゃないですか。人間の時間感覚の恐ろしさね。神の時間と人間の時間は違うんです。私たちは神の時間の中に生きるときに安らぎと平安を感じるんです。人間の時間の中に自らを閉じ込めて悪徳するのはやめましょう。今日は一日のんびりしましょう。今週も会社休んでみんなで大田川のほとりでお昼寝会しましょう。できればいいんですけど、できませんのでごめんなさい。時間を買い戻して神様のために使いたいと思います。お祈りしましょう。御神天のお父様、知らず知らずのうちにあなたが与えられたこの大切な時間というプレゼントを随分台無しにしてしまっておりました。生きていくために、またこの日本という社会の中で暮らしていくために致し方ないことではありますけれども、しかしそのことによっていつの間にかあなたのもとでゆっくりと安らうこと、また主の恵みの時を忍耐強く待ち続けることが本当に下手くそになっていたことをお許しください。時を買い戻してあなたのために、またあなたと共に過ごす時を持たせてくださるようにお願いいたします。また願わくば時間のことで誰かを裁いたり、また自らをけしかけたりすることがないように、今ひとたび私たちの心にあなたが語りかけてください。与えられます1週間、この時間の単位もあなたが与えてくださいましたことを感謝いたします。一生懸命働きます。また一生懸命休んで、一生懸命あなたと共に歩ませてくださるようにお願いいたします。皆によってお祈りします。アーメン。今日は自分の話に没頭してですね、アンケートの結果を紹介するのを忘れました。ちゃんとこうやって全部まとめてあるんで、お許しください。また来週発表します。ではご起立ください。仰げ主の御顔を歌いましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷いたします。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの奇妙な恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくあらんことを。アメン。はい、これをもちまして本日の